学校の先生の相談室。
おーパフパフ
はい、今回は、なんとというか、まあ、前回に引き続き、まあ、ちょっと関係していることなんですけども、うん、審査員の話をしてみようかなと思います。
あー、これためになるんじゃないですか
自分の MV オーディションとかボーカルオーディションはね、審査される側だったんですけど、この間からずっともう4件ぐらいですかね、私は審査員として、結構なんですか、参加をさせていただいてて、で1日がかりで、まあ、大体まあ30分持ち時間が30分で11人12人ぐらいですかね。もう本当に朝から夕方までを、ちょっと審査をしてきました。で、何の審査かというと、その受かったらもうあなたは即デビューできますよっていうボーカルオーディションなんですね
面白いですね。ボーカルオーディション受けたけど次は審査の側に行きます
そうそうそう、自分もボーカルオーディション受けてみて、1時受かって2時落ちたのにもかかわらず私は審査員みたいな。
同じ、
全然違うとこです。結構某ボーカルオーディションのところに参加をさせていただいて、で私は、歌は何ていうんですかね、得意分野ではないので、私は SNS の講師としてのその人を見る感じでちょっと審査をしてきたんですね。ヘアメイクなので外見とか、あとはもうそのこの人が持っているプロデュース的な、もうちょっとこういう風にすると心理的な、するとこういう風になるよみたいなものも考えながらの、まあ、審査だったんですけど、すごいです。その60人70人ぐらい、まあね、審査をした中で年齢がなんと17歳から上が56歳までの方が応募していただいてて
幅広い、
幅広くて、その17歳は YouTube とか2000人登録者数とか全然楽勝できますみたいな、もう分析力は僕任せてくださいみたいな。
男の子なんだ。
男の子なんですよ。で、もう今日の服装とか髪型とかもちゃんと考えてきましたみたいな。
強いな。
強いですよ。もうなんか本当に髪の毛が青くてすごいイケメンな感じの今風の子なんだけど、なぜかボタンをきっちり前を詰めてきてて、で、きっちりしてる風に見せるんだけど青いバラの洋服を着てたりとかしてて、でもちゃんと靴下とか靴までもこだわってて、ちゃんと隙がないようにコンセプトに合ってきてる。ただ、歌が全然知らない、何の歌か分かんなかったんですよ。
どういうこと？それは別にいいけど、
いや、ですね、多分スピッツは分かると思うんですけど。だけどスピッツ歌ったっていうのが分からなかったんです。
それは原曲が分からなかったのか、原曲を崩しすぎて分からなかったのか、
両方。
スピッツの曲って崩せるもんなんですか？
私全部聞いたことがあると思ってたんですけど、聞いたことがなくて
じゃああれか、なんかそのアルバムとかの中に入っているこの一曲みたいな感じなんですかね。
いやでもそれでも私全部聞いてたんですよ。
あ、スピッツのね、アルバムをね。
そうなんです。なので、まあそうそうそう、まあいろんなことがいろいろありまして、そういうことも、そういう個性的な方もいましたし、
個人攻撃になっちゃうからね、こういうのあんまりね言っちゃうとね、後でね、
あとは
気になるから。
その56歳の方はすごいのが、20年ぐらいニューヨークにいて。で向こうで歌ってて、でもうベラベラで帰ってきましたっていう56歳の方がいたりとか、あとはもう 家中を防音にしたっていう方もいて、
いいな、憧れるわ、
うん、自分で作ったって言ってましたよ。
それね、私もあれ難しいですよ。私もね、まあ、ちょっと作って失敗しちゃった系なので、
うん、
全部やるってのは相当なんだろう、気力体力お金が必要ですよ。
そうですね、それでもう本当に自分のマイクもあり、
あら、
ズームでオーディション受けたいって言って佐賀の方だったんですけど、受けてたんですね。でまあすごい上手かったんですけどね。ね、あとは保育園の先生もいたんですね。
へえ、うん、保育園の先生。
保育園、そこの保育園はわらべ歌しか歌わない保育園らしくて、うんうんうん、でそれで日本の文化とかを、まあ、伝えていく、楽器を使わないから楽器は使えませんって言ってて、
うんうん、
もう全てがわらび餅じゃない、わら
わらび、審査員大丈夫ですか、審査員、
わらび歌、
わらび餅って言っちゃったよ、もう同じ、ね、
だって今回食べるあれなかったもんね、
ね、ね。
はい、そしてあと元アイドルもいて、地下アイドルですけど、
うんうんうんうん、
それが2名ぐらいいましたね。
はあ、やっぱ地下アイドルの方はやっぱりこう見せるプロデュース力とか高そう。
もう迷ってアイドルなれるかなれないかの年代の方がやっぱ多いですね。27歳ぐらい。
あ、
1回20代の前半、10代の前後半にアイドルになりました。だけどやっぱり就職しました、うん、でもやっぱり私はアイドルになりたかったのでもう1回チャレンジしますって言って26から、
いい
その辺が多かったですね。
いや、そういう、こう間口が広いというか、
うん、
いろんな方が来ていろんな思いを持って受けてくださいっていうオーディションだったんですね。
そうですね。
それをノナさんが審査したと。
そうです。もう受かったら即デビューです。レコード出せ、CD 出せます。
今何時で、何時試験とかなんですか。
いや、もうそれ、そのオーディションは、はい、あなた合格って言ったらデビューにボンっていく。
なんかよくあるような、テレビ番組でね、こうプロデューサーっていうか音楽会社がいらっしゃってパッて上げる感じの、
何ですかね、それ。いやいや、もうそのままそことつながってるので、大きい会社とつながってるので、そでここで探して受かったらそっちに持っていくっていう。
じゃあもう何人とか決まってなくて、いい人がいたらもう全部とりあえず、うまくたら全員受かりますっていう感じのオーディション。
まあいい人がいればですけどね。
うんうんうん、
はい。
厳しいな。厳しい。審査員の顔だったな、なんか急に。
急にね。なので、まあ本当最近審査される側、うんうん、ね、する側ね、どっちも経験できたので、すごいいい経験だったなと思います。
ね、私審査なんかしたことないな。
で、あとはもうそのプロデュース力とかも全然足りてないから、うん、その本人が持ってるものをより一層良くするために、うん、まあね、ちょっとダメだったかなと思う人にも、いや、こういうのがあるから、ね、もっとそこを伸ばすためにこういう風にした方がいいよとか、うん、こういう風に表現した方がいいよとか、さっきのわらべ歌とかも、ね、日本のいいところはどんどんつなげていってほしいから、保育園の先生をやりながらでも違う表現の仕方がちょっとあると思うから、そういう部分をもっと、ね、なくさないように伝えていってほしいっていう感じで伝えたりとか、とオーディションだけじゃなくてプラスして何かを持って帰ってあげて、
なるほど、
うんうん、その子のために、うん、っていう風なちょっと審査しました、う
ん、
この間。
その時はちゃんとわらべ歌っていたんですか。
ちょっとね、2回ぐらい間違った。
その時も
間違ったっつって。
その時も、
その時もでも、ほら、それで場をね、和らげてるんですよ今も、ね、和らいでるでしょ。
うん、ね、和らいでる、
和らいでるよね、きっと。多分聞いてくれてる人もそうやって思ってるはず。はい、
絶対そう。
わらび餅じゃない、わらべ歌
はあ。
童謡じゃなくてわらべ歌。
え、でも違う。
あのずいずいずころばしとかがわらべ歌。
ああ。そうそうそうそうそう。
だから本当にあの楽器がなくてもそれを歌うことによってなんか子供たちがすごい耳が良くなるって言ってました。
うん、あ、そうなんだ。
そう、遠くからその曲が聞こえるとみんな 歌い出すって自然と。
ああ、そういうのがわらべ歌っていう。
そう、ぐいぐいぐくろばしっていう
とか。なんか各地にありますよね。なんかそのご当地わらべ歌、
うん、うんうんうん、
あのせっせっせーのよよよよも、
あ、そうそうそうそう、
ご当地
だと思うんですけど。
え、あのちょっと話変わっちゃうけど、ナナさんの時って何でした？せいせいせいのよよよいの、
ごちゃらごちゃらごちゃらごい、
ああ
となんかみかんの花もありません？みかんの花
って、あ、手ねつけてね、そうそうそうそう、あったったったった。私ね、北海道出身なんですけど、
はいはいはいはい、
せいせいせいのよよよいが北海道バージョンか、私のその石狩限定バージョンかわからないんですけど、なんかちょっと変わってるらしくて、
うん、
せっせいせいの味噌ラーメンごま塩しいたけ人参味の素アポー
ゆで卵
って言うと
言わない、
じゃんけんぽーってそんな感じで、なんか各ごとってい
うか、あ、でも違うのか、しいたけ大根味の素はゆで卵、そうそうそう、はってよよいよいって
ちょっと微妙に違うんだ、やっぱり
違うんだ、やっぱ違うんだね
あ、でもわらべ歌ってこうやって集めてったら面白いかもしれない。
で、これがわらべ歌じゃなかったらすいません
こんだけ盛り上がっててこんだけ盛り上がってて違った
違ったりしたらすいません
なんてすごい、なんかもう今わらべ歌と童謡は違いますからって
って言ったけど、
今ちょっと検索しちゃう
じゃあのまあまあね、あの、うん、そういう感じでね、
うん、
いろいろ出てきましたね。
でもいろんな面白い方が
い
たのですね、
うん、あとあの父親の遺産で会社設立した人もいましたよ
どういう、もうついていけないのその人が、あの夢を追いかけるのに、
そうですそうです、僕が、歌手になる、ね、ミュージシャンになるために会社を設立しました。
あ、そっち、あららららら、
だけどそれは父親の遺産でしたみたいな。
それって言っても、それってシンさんのなんか糧になるんですか？
いいえ、
なんかマイナスになりそうな感じ
そうだからあのまあね、そういう、そうそうそうそう、だからあの、いや、初めはすごい会社を作ってますって書いてあるからすごい意気込んでるんだなと思って、うん、このね、その人のためにみんなが集まってきてる、その人のためにみんなが頑張ってるって、そこまで腹をくくったんだ、すごいねって褒めてたんです初めは、
うん、
そうするとだんだん聞くと、いや違うんですっていう話になり、で、まあ、たまたまそういう風なお金があったからってなって、掘りどんどん聞いていくとそういうことにつながったんですね。
まあ、言わなきゃいいのに、
うん、そうなんですよ。 だけどただそれもね、運だから、うん、みんながみんなそういうのはもらえないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうね、お父さんからのちゃんとしたそういうものをちゃんと形に残しなさいって言われてるんだよって、うん、だからそういうふうに言ってちょっと説教しながら終わりました
なんかマネの虎みたいな感じの格好をやってた、なんかこう説教されちゃうみたいな、
そうそうそう、そうなんです。で、一緒にマネージャーが来てたんですけどマネージャーもね、あのもっと愛があるんであればまずあなたが最初に入ってきて、あなたが、うんうんうん、あの挨拶を大きくして、
うん、
ね、あの、うん、ミュージシャンのそのメインをあんまり喋らせないようにしてって言って、
うん、そう、それこそプロデュース力ですよね。その、
そう、
ただそのマネージャーさんも多分素人の方なのかもしれない。
いや、もうただ本当に
やってます、個人攻撃なの、やべやべやべやべやべやべ
そうなので、まあ、そういうのもすごい勉強になりましたって言って帰ってくれたからよかったんですけどね。
いい人、いい人、純粋、はい、頑張ってほしい。
そうなんです、だからね、
うん、
たまたまじゃなくて、はい、何でしょう、
童謡とわらべ歌調べちゃいましたよ。
はい、どうでした？
はい、どちらも子供の歌を示す言葉です。
はい、おめでとうございます。
はい、あ、でもね、わらべ歌っていうのは
、うん、
歌は一見すると似てますが同じものが一つもないという、
うんうんうんうん、
そういう感じらしいですよ。だからその合ってる、
合ってた、よかった、
合ってた、よかった、
よかった、間違ってなかった、
素晴らしい、
はい、
あー、かっこいい、
そんなそんなこんなで、あの、はい、ここで辻田さんのジャッジコーナーに入りたいと思います。
すいません、また急に、
はい、急に振ります、
振っちゃった、もう土田大明神様、
大明神だったかも、あ、星が流れた、
流れた、どういうこと、
これは多分ね、
星が流れ
た、あのね、
願いを、願いを
叶えるってことだね、
次回は30万の回ります
よ、ね、次回は30万、いや違う、違うよ、違う、夢をね、若者が見てる夢を追いかけてるのを、うん、みんなも夢を叶えようねって言ってるはずよ、
さすが、
わからんけど、
さすが、わからんけど、
わからんけど、
そういうことですよね、
そういうことだと思うんですよ、
続いてる、続いてる、
わかんないけど、ちょっと笑ってる気がする、気のせいか、気のせいだね、気のせい、気のせい、はい、
でも今日も素敵ないただきましたよ、星が流れ星、いろんな人の願いが叶いますようにという、ね、
そうそうそう、
素晴らしいです、ありがとうございます、
はい、
そんなお別れのクロージングお願いします、
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆様からのお便りを募集しています。
練馬区のおすすめのお店や頑張っている人を紹介したいスポットやイベントなどなど、皆様のお便りをお待ちしております。
はい、また学校の先生相談室のお便りもお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想もお待ちしております。
お便りは練馬っ子クラブ専用のお便り投稿フォーム、またはメールアドレス、練馬っ子アットマークピフリネットドット .com、 練馬っ子アットマークピフリネットドット .com までお願いいたします。
はい、ピフリネット公式ツイッターはアットマークピフリネット、公式フェイスブックはフェイスブック .com スラッシュピフリネットですので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、練馬っ子クラブはお相手は
北条奈々と
白戸よよ姫がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。奈々さん、次回の更新は、
次回はクリスマスが終わった12月27日です。
お
ーね、
年末感たっぷりですね。
ね、本当に早いです、はい、あっという間です。
早いですね。はい、それでは、せーの、
お楽しみに。